質問はですね、人任せの人生をどうしたら変えることができるかと。ですね。どうしたら変えることができるかと。これはですね、乏しき時与えるは富みて与えるに勝る。わかりました。人任せの人生を変えるにはどうしたらいいんですか。そうです、伏せをしてくださいってことです。はい、伏せです。しかも乏しき時与える伏せをしてほしい。いや、お金だけじゃないですよ。人のために時間を使ってあげる、人のために心をかけてあげる、自分が余裕がない時ほどってことです。そしたら人間変わります。ちょうど今そこを訳してる最中なんですけど、重々ワシャロンで、その乏しき時、つまり貧しい時に伏せをするっていうことは大変な苦毒があると。自分が困っている時に誰かの問題をね、解決してあげることはものすごく価値のあることだというところを訳してる最中。はい、
でも、まあ、なぜ自分に余裕がないと相手のことを考えることがあまりできなかったりとか。
そうでしょ。だからそういう言い訳があるわけですよ。そこが人任せの人生になったわけ。自分が余裕もないのに人に与えることなんてできないって思ってるんです。ね、伏せは豊かな人がやるものだと。仏教はそういう教えですか。伏せは豊かな人がやるものなんですか。いや違う。伏せは貧しい人ほどやらなくちゃいけないんです。ね？お釈迦様がその骨敷に回るときにね、その道が二つに分かれていた。ね？そして、お釈迦様はある道を選ばれた。お弟子の方が、そこは貧しい国ね、貧しい村があるところなんですけど、お釈迦様は道を間違えられたんじゃないですか、こういうふうに、言われて尋ねられたわけですね。そしたらお釈迦様は、この先に貧しい村があることは知っている、ね、だからこそこの道を選んだ。 ね、なぜならばこの貧しい村の人たちはなぜ貧しいかというと、そう、過去世において伏せをしてこなかったから。だからその報いで今貧しい思いをしている。その人たちに豊かになってもらいたいって思うからこそ小筋木に行くんですね。自分が今こういう運命を受けているのは、それは運命じゃないんですよ。決まっていたからじゃないんです。自分が過去こういう運命を生み出すような種をまいてきたからなんです。今貧しい人はですよ、過去世において不正をしてこなかったから、だから貧しいんです。今時間がなくて忙しい人はですよ、人のために時間を使ってこなかったから、だから忙しいんです。今心に余裕がなくてね、ね、不安な人はですよ、人のためにその心をかけてこなかったから不安なんです。すべては過去の種まきが結果になってるんですよ。今の自分の人生も人任せにしてきた人生ね、過去があるから今も人任せなんです。決まってません。決まっているのはね、全知識だけ。いや、ほんと僕ね、なんていうんですかね、この決まってるなって最近思うんですよねなんでそう思うかっていうと、いや、私も今回ね、非常に不思議だったことがあってですね、木曜日約束していた人が、金曜日約束していた人が、急遽金曜日は難しいから木曜日にしてくださいって言ったんです。それで8時半からじゃあお願いしますと、7時からね、あ、6時半からその来る人がいるので、6時から来る人がいるので、8時半からなら大丈夫ですって言ったんです。そしたら、その6時からの人がね、すっかり体調が悪くてね、寝坊してしまって6時半にもなっても全然連絡がつかなくて、それで、いや、どうなってんだよとこうなって、でその8時半の人に電話をして、いや、もうちょっと、もうあまりにも全然連絡がつながらないから、一緒に食事しませんかっていうことで、急遽7時にその人と会って話をすることになったんです。でその6時半の人は次の日の7時半からに変わったんです。で、まるでこう、それが決まっていたかのような、もともとね、今日はこの人に会う予定だったかのように話が進む。土曜日の予定も不思議なんですよね。非常にこう、土曜日のね、昼からの人ってね、鬱の人でね、もう非常にこう、もう重かったわけですよ。でところがもう一人ね、こう参詣する人がいてね、それでその人と一緒に聞くのはね、あまりにもきついだろうなと思ったら、その人が38度の熱が出てね、運が良くて体調が良く休んだんです。ああ、そうかと、今日はこの人に集中しなさいと。ところがね、その人がね、もう鬱でね、行くことができませんとかなったからね、メールが来るわけですよ。行く気力が湧いてきませんとか。ああ、そうかと、今日はもうね、ご飯食べてすぐ帰るのかな で、ああもう根性ともね、根性あの人に会うのも最後だったのか、あそこが最後だったか、岡崎のご縁がとかね、そう思ってたら清盛さんが説得して来たんですよ。いやもうこれほんとね、不思議としか言いようがないですよね。これまるでなんて言うんですかね、決まっていたかのような感じですよね。そんな気がしません？ね、こういうのがね、ちょくちょくあるんです。こう北海道とかでもね、すごい深刻な話でね、もうほんと個人的に話をしないといけないっていうのがポッと出た時があるわけですよ。たまたま他の人が休んでいたから。ね、もうなんでこんなこと家族にも聞かせられないっていうのがあって、たまたま家族が来なかった、誰も来なかった、もうその家庭だけっていう。まるでこの話をすることが今日ね、決まっていたかのよ。こういうの運命って言うんですよ。不思議でしょ？いや本当ね、そういうことがよくあるんです。でよくこうな話をしてね、一緒に乗ってくる人と一緒に話をしてね、いやうまくできてますねとか、これはもうあの方が今日休んだからこの話がね、休むことが決まってたんでしょうねとかね、休んだからこういう話になったんでしょうねとか、こういう話があるから休んだんでしょうねとか、ね、いや私もね本当に、いやこの方はね、あまた別の人なんですけどね、この人はねもう仕事ばっかで、ね、仕事とデートとね遊ぶことばっか優先してですよ、なかなか聞いてくれない人がいるわけですよ。その人はねもう月に1回のご縁さえもなかなかねこう足を運ばないわけですよね。先月ぐらいにさ、もういや先月一回も言ってご縁がないんじゃないかって思う時があったのに、たまたまデートがね長引いて長引いて長引いてね、待ち合わせなんか夕方が夜ぐらいになったっていう時があって、ああこれはねやっぱり聴聞しなさいっていうことなんだろうな。この人はねずっと聴聞をね先送りにしてね、でデートしようとかね、あなた阿弥陀様がついてんだろね、ほんで文法ね後回しにしてねうまくいくと思うんですかね。案の定その彼女にちょっとすっぽかされたような感じでね、後回しにされてですよ、でもしょうがなく聴聞してね、きっとこれはねこの日は聞けと阿弥陀様がね言ったんですよ。私ねこうそういうのをね運命と呼ぶんです。そんなことあります？
昔あったのは僕もそんな受け伺いなかった時に、この前岡崎に今転勤になって、で名古屋だったんで、遠かったんで来てなかったんですけど、岡崎に来たら、岡崎の駅でお父さんと会いまして、で今度来てくださいよって言われてから、それから頻繁に来れるようになったので、それが運命かなと思うんですけど、
あ、ね、不思議ですよね。
それは僕不思議だなと思います。
そういうぐらいですよ、運命なんて。ね、それ以外はやっぱり自分の運命は自分の種まきで結構決まってます。ね。だから、その、 余裕がないからやれないっていうのは間違いなんです。やってなかったから余裕がなくなったんです。それを余裕がないからっていう理由でやらないとますます余裕がないんです。お金じゃない。今自分が余裕がないのはお金ですか？
時間
ですよね。だったら捨てをすべきものは何ですか？そう、時間です。ね、乏しき時与える、富て与えるに勝る、忙しい中少しでも
相手のために、
そう、ほんのちょっとです、当然。だって乏しい時にできるのはね、お釈迦様のあの不正の話でもね、骨敷の話でも、その貧しい村に行っていただいた不正っていうのはほんのわずかで、それをまあお湯で伸ばしてね、重湯にしてみんなで飲んだっていうのがあるでしょ。乏しい時できる不正はほんのわずかなんです。そのほんのわずかな不正に大変な功徳があるんですよ。
それをすると何が変わる？
それをするとね、まず謙虚な人間になります。なんていうんですかね、人から見下されているとかね、人からバカにされているとか、そういうことに対する気持ちがすごく少なくなります。どうしても私たちはね、お金があるから伏せができる、施しができるっていうふうになってるんですよ。だからその金額の大小がなんか素晴らしさの基準なように思っちゃうんです。そうすると表面にとらわれるんですよ。たくさん出した人は素晴らしい、わずかしか出せない人は意味がないと。でも仏教というのはそういう教えじゃない、心が大事だから、形じゃないんです。乏しき時与えれる人は形にとらわれない人なんです。そうでしょう。だって乏しい時に与えるんだから、ほんのちょっとしか出せないんですよ。ほんのちょっとしか出せなかったらさ、気まずいでしょ普通は。ね、その気まずい心が形にとらわれる心であり、ね、人とこう比べる心なんです。でもそうじゃなくて、仏教は心が大事だから、そのわずかしかできないっていうのを自信を持ってやるんですよ。だってそれしかできないんだもん、今は。乏しい時伏せをするっていうのは、いろんなことが学べるんです。まあちょうどそこを訳してるので、また読んでいただければ。ね、こう人と比べる心、金額の大小、形にとらわれる心、ね、その富た時にね、豊かな時に与えるものだと思っている人は、どうしてもですね、伏せっていうのはもう金額の大小にとらわれる。たくさん出した人は素晴らしい人、わずかしか出せない人は価値のない人、ね、 そういうふうに思っちゃう。たくさん貢献した人は素晴らしい人、あんまり貢献できてない人はね、ダメな人みたいな感じになってるんです。だけどここにね、乏しき時与えるは富みて与えるに勝る、どっかで教えていただいたんですね、これね、乏しい時に与えた人に本当にみんな拍手出してますね、え本当にお金のないから ない中1000円出した、いや本当素晴らしいですね、1000円も出されたんですか、頑張って、どうですか、違いますよね、なんかこれこういうなんか言葉があるんですけど、
まあそれではね、
ね、
月に1回は読む教訓です、
ね、そうそうそうそうそうこれは金額の大小が大事じゃないっていうのです。それよりも心が大事ってことなんです。伏せをしたいっていう心が、それが素晴らしいっていうことなんですね。本当に時間がないけど、時間がないけど、でもちょっとその人のために何かをしてあげる、そうやって、なんて言うんですかね、人のために尽くしてあげるとね、次に知らされることは、いかに時間を無駄に使っていたかっていうことがわかります。だから、やっぱり、これからは、大事にしよう。時間を。時間を施したら、時間を大事にしたいなっていう気持ちになるし、お金を施したらお金を大事にしようっていう気持ちが起きてくる、ね、ない時に、余裕がない時に、余裕がない中少し施すんです。そのほんのわずかな施しに大変な価値があるんです。私たちは時間があるときには人のためにできる、時間のないときには人のためにはできなくて当然だって思っちゃう。でも違う、伏せっていうのは時間があってもなくてもやるものなんです。お金があってもなくてもやるものなんです。そういうのやってこなかったから今そういう結果を受けてるわけです。お金がなかったらない中やるんです。ほんのちょっと自分にできることはないだろうかって考えるんです。時間がなかったら、ない中少しでも人のために時間を使ってあげるんです。そういう心がけが、うぬぼれをなくしてですね、謙虚な心になってですね、コツコツと種をまくっていうことを教えてくれるんです。ね、時間があったらやろうと思ってるでしょ。ね、お金があったらやろうって思ってる。そうじゃない。運命を変えるのは、その時間のない中、こう、コツコツとちょっとやったことなんですよ。その積み重ねが大きな結果になる。今私も執筆をしてますけどね、 そんな1日ね、2時間も3時間もボンと取れるわけじゃないわけですよ。10分という時間、20分という時間をささっと出してこうやって一生懸命ね、やると。まあ、机についてゆっくりなんてできなければ立ってでもやると。寝転んででもやると。そういうね、細切れの時間をコツコツコツコツとやっていくっていう気持ちが運命を変えるんですよ。運命を変えていくものっていうのはね、ほんのちょっとの努力なんです。自分の運命がなんかもう決まってるように思うのはですよ、それはほんのちょっとの時間をバカにするからですよ。時間ができたらやろう、時間ができたらやろうとね、あーってね、川の流れのようにって流されるだけでね、何も変わらない。運命を変えるのはですよ、ほんのわずかな時間をどう使うかなんです。毎日ね、ちょっとずつ執筆していけばですよ、1年2年と続ければそれがものすごい量になる。よく言われるね、いつ書いてるんですか、こんなによく書けます ね、もうさって、もう本当やるときはね、もう時計を見ながらね、時間との勝負ってねやりますもん。すっごいスピードでね、以前だったらもう新幹線のね、東京の帰り寝ていた。それはね、寝てる時間なんてもったいない。眠くなるとか、ね、それでもとかね。そういう努力が運命を変えるんです。その時間に何をなんていうのはね、無理。まず余裕のない中、与えることに心がけるんです。そういうことをすることによって、細切れの時間が、ああ、この時間でもできるっていうね、こう自由な時間に変わるんです。今までは細切れの時間っていうのは存在していなかった。あってなきようなもん、欲にこう流されて終わりと。それが初めて目で、お、ある、ここに時間がある、この時間でやるぞってなるんです。いかに乏しき時与えるかが大事なんです。そうそうそうそう、まあ本当に余裕がないな、なんか、ね、声かけようってと、そう思わずに手を止めて聞いてあげると。そうそうそうそう、そう手を止めて、はい、そうね、そのね、話を聞いてあげたとしてもですよ、何か変わるわけじゃないですから、その人生のね、人生がね、なんか聞いてあげたらもったいない感じがしてね、もうこんな15分も聞いてあげたとかね15分ぐらいで人生変わった、ずれたって何も変わりませんって ね、
本当に忙しい時はもう例外なく、
本当に忙しい時でも1分は聞いてあげる。1分ないですか？
あります。
ありますよね。
しっかりやるように。
そう。そうしないと、なんていうんですかね、もう流されるだけで終わります、人生は。つまり自分の人生を、うん、なんていうんですか、自分の意思で未来こう生み出していく力っていうのは施しなんですよ、伏せ。伏せができないともう運命は変えれません。ただの伏せじゃなくて、乏しき時与える伏せなんです。これにものすごい価値があるんです。
ある時に与えるのはあんまり価値
がない。ある時に与えるっていうのはね、うん、そんなに 苦しくないわけです、うん、そんなにこうなぜ伏せをしなくちゃいけないかって分からなくてもできる、
うん、それはそれでやったらいい、
それはそれで素晴らしいことですよ、ね、だけどある時に与えるよりもですよ、ない時に与える方が素晴らしいわけです、うん、なぜならばその本当に伏せが分かってないとできないから。
時間とかを
兼
ねてくるけど、
はい、労力で、そう、人のためにこう手間をかけてあげるとか待ってあげるとか、
体力的なことは、
体力もそうですよ、うん、人のために動いてあげるとか、
自分にとって一番かあの今稼いでるもの、
はい、
それが乏し
い、そうそうそうそう、
その中でちょびっと、
そうそうそうそう、もうか体があんまり動かなくても、その動かない中ちょっとでも人のために動くと、乏しき時はやらなくていいんだ、元気になってからやればいいんだじゃなくて、
ちょびっと、
そう、ちょびっとなんです、
体に行くのにな
る、はい、
ちょっといつもこう周りを意識することになりますよね、
はい、そうそうそうそう、だから自分は今体が調子が悪いから伏せをしなくていいんだ、元気になってからやればいいんだじゃなくて、今が伏せのチャンスですよね。
そう、
乏しき時与える。そう、嫌な時でもそれは乏しき時だから嫌なんです。向かない時でも、
ちょっと
ね、そうそう、
髪に刺すだけ嫌だなと思っても、
はい、
顔出すだけとか、
あ、そうそうそう、飛ぶ時、はい、最後まで付き合う必要はないんですよ、不正ですから。そう、やればは分かります、はい、まずね、やろうっていう意気込みが大事です。日頃からね、なんていうんですかね、伏せをしようっていう気持ちがないと乏しき時はできない。もう乏しい時はね、もう情けないぐらい自分のガリガリになりますもん、自分のことで精一杯。本当にだけど、いや、乏しい時でも与えるんだという日頃からのその思いで生きてるんですよ。そしたらもう段取りよく自分のことをやってないと人のことなんてできない。 自分のことでアップアップの状態での人はね、ですよ、人のことなんてできない、乏しい時与えようっていうことはさ、もう乏しくなるっていうことね、もう時間だったら、あの時間帯はみんな忙しいっていうのがあるじゃないですか。ねえ、その突入する前からよし伏せをしようって思ってるわけですから、できたらやるんじゃないですよ、やろうと思って過ごすんですよ。
で、今この瞬間から、
そうそうそう、
次の点の周りに接することがないかっていうのを、
そうそうそう、
考えながら生活、
そうそうそう、
余裕があるみたいな、余裕がない時になったらとにかく何か与えるとかないかっていうのを考えながら、
余裕がない時はね、人から何かやられた、ね、された時もまず人はいってでちょっとだけやる、あもうこれでもうすいませんそこちょっといいですか、いや忙しくても、何ですかこれ、これですよ、まず人、何ですか、ちょっと聞いて、まあでもちょっと今忙しいですけど
自分のやってることに執着しすぎてるってこと、その不正ができてない、
まず不正ができてないっていうことはね、もう乏しい時はやらなくていいって思ってるんです、不正を。不正なんていうのはね、豊かなもののやる道楽ぐらいに思ってるんですよはい、自分の運命を変えていくための手段と思ってないもん、そうそう、乏しい時に与えてください、ね、
運命が変わるな、
これで運命が変わります、大きく変わります、大きく、これをやると大体ね、もう何て言うんですかね、運命が変わらないっていう人のほとんどはですね、乏しい時はね、やらなくていいと思ってますね。で、時間がある時はどうかって言ってね、今度欲に流れるんですよ。で、結局何やってるかって言ったらね、毎日責められないために生きてるんですよ。責められることだけはやるんですよ。で、責められなくなったらこう、ほわーって流されてね。で、また攻められそうになったら頑張るんですだから運命論が出てくるんです自発的に生きてないんですよ。それでね、運命論をね、言われても仕方ないですよ自発的に生きるっていうことは、乏しき時与えるってことなんです。積極的に種をまくってことなんですよ。自分の足で自分の意思で歩いていかなかったら運命なんて変わりませんよ。流されるだけ流されてさ、ねえ、いつか幸せが来ないかななんていうね、そんなシンデレラストーリーを夢見ていてもですよ、意味ないじゃないですか。ね、あのシンデレラって話ね、あのシンデレラね、誰、その努力しましたか、あのシンデレラが。たまたまね、魔法使いのおばあさんがやってきたとね、 そしてお前をね、もう馬車までね、全部用意してくれてさ、服まで。ねえ。そしてこう、お城に行った、お城の舞踏会に行ったらさ、たまたまそのシンデレラがあまりにも美しくてさ、もう王子様のまでの道がブワーって開けてさ、王子様からですよ、声をかけられたわけですよ。ね。で、シンデレラがさ、こう、まあ、遊びほうけてる間にね、もう12時までに魔法が解けるなんていうこともすっかり忘れてさ、全然こう、もう策略もなくですよ、時間を過ごして、ああ、気がついたらもう12時ということで、王子様ともね、何もせずにこう帰って、たまたまこう、ガラスの靴がね、抜けて、そのガラスの靴がさ、どうしてかね、シンデレラしか合わないんですよ。一体や、ねえ、いくつの足なんですか。ね、世の中に自分とは同じ足の大きさの人っていっぱいいるじゃないですか。ねえ、不思議だと思いません？ねえ、しかもあれね、シンデレラ特注じゃないんですよ。あのガラスの靴っていうのはね、お父さんかお母さんのね、形見の品なんですよ。ねえ、親の靴がなんて自分の足にぴったりとはまるんですか。しかも王子様から来たんですよ。で、金持ちになる。なんか努力してますか。
お姉さんとかに言われて掃除したりとか。
それがだから幸せになるための努力なんですか。それはね、毎日ね、上司から言われて毎日掃除して仕事をして、私はこんなに頑張ってこう苦労しているから、いつかいい結果がやってくると。違うでしょ。幸せになるってことは幸せになるための努力が必要なんですよ。ね、魔法使いのおばさんが来たと、これはチャンスと。ね、すいません、ちょっとね、私がね、王子様のハートを射抜くことができたらね、あなたをね、必ず大臣としてね、取り立てますから。ね、私に協力してくださいと。プロジェクト X みたいな感じ。なんか惚れ薬みたいなものはないんですかとか。それ話をするじゃないですか。ねえ、それでこう舞踏会に入ったらですよ。ねえ、まずはそのねえ、惚れ薬をこうねえ、かけて。ねえ、こちらにこう注意を向かしてですよ。で、まあね、アドレスを交換して、赤外線通信をしてですよ。ね、私のことを絶対忘れないよね、住所もね、何々区、何々町ね、ここですからね、私のお家は。ね、そしてちゃんとこう、時間まで時間を意識しながら踊って、ね、印象づかせて、ね、私のこのアピールも全部して、プレゼンテーションもして、ね、パワーポイントでちゃんとこう紹介をして、そして、もう十分伝えることが終わったところで帰っていくじゃないですか。これが努力じゃないんですか。でしょ。なんか真面目にこう仕事していたら、向こうからなんか、ああ、じゃあこの品いいね、買ってあげるよとかって来るんじゃないかと期待してる。シンデレラストーリーじゃないですか。ね、真面目にこう付き合っていたら、彼女の方から、ね、そろそろ結婚しましょうかなんとかね、言ってくれるんじゃないか。なわけないだろそんな。なわけないそんな。なぜ運命は自分の手で掴まないといけないの、ね、掴まないんですか。ね、まあ、汚い話ですけどね、トイレに入ったらね、紙がなかったと。ね。そしたらさ、こう、なんていうんですかね、トイレのね、落書きにね、おう、神よ、神よって。神はなぜ私をね、見せたのって。で、その横にね、その運を天にね、手で掴めと。そう書いてある。 すいません。そういうことなんです。運命は自分の手で切り開いていくってことなんです。はい。その心がけ、意気込みっていうのが伏せなんですよ。伏せができない人はですよ、運命を変えていくことはできない。運命をこちらにね、運をこちらにこう引き寄せていくことはできないんです。気合ですよ、本当に。これは乏しき時、もう無理だって思うような時にね、やってやろうじゃないかと思ってやるかなんです。はい、分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあ今日は以上です。